皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回は主にアレクサンドル1世なんかの話をしました。彼はナポレオンをロシアの地から追い返したつわりってこともあって、ロシアは一目置かれるような存在となって、反自由主義を特に推進する国家となるわけですが、それと同時にナポレオン戦争に従軍して自由の風を経験してしまった兵士たちが何やら不穏な動きをしますねというところが前回の最後でしたね。ということで、ざっくりロシア史第10回張り切っていきましょう。これはロシアにとってナポレオン戦争の完全に副作用的なものなんですけど、アレクサンドル1世と一緒にナポレオン戦争に参加したロシアの若い貴族たちがですね、西欧社会の自由な空気に触れて政治や経済システムも全然違うってことを見聞きして、あれ、ツァーリが絶対的な権力を持つ今の国家統治システムっておかしいんじゃね、大多数の民衆が濃度として何の自由もなく領主に束縛されてる社会っておかしいんじゃねって思い始めてしまったんですよ。そんで欧州社会が保守的体制と逆戻りにすることを決めたウィーン会議の後、1816年ぐらいになると、このおかしいんじゃねって言った人たちは政治結社を作って、濃度制の廃止と現体制の打破を目指して行動を始めるようになります。ただこの人たちはその2つのゴールは共通して持っていたんですけど、そのための手段、例えば武装蜂起をするのかしないのか、するならいつするのか、あとはそのゴールの先、ツァーリズムをぶっ倒した先にどういう政治をしていきたいのか、そういうのが定まってなかったんで、なかなかまとまることができていなかったんですね。そんな中、この反体制派に朗報が訪れます。それは何かというと、アレクサンドル1世が急逝したって話と、さらにアレクサンドル1世が後継者を明言せずに亡くなったために政治が若干ストップしてしまったこと、これはですね、放棄するタイミングとしてはまたとないチャンスってことで、うおー革命じゃーと言って、ついに若者たちは武器を手に取り立ち上がります。ただそれでもね、ちょっと先走りすぎていたっていうか、結局この人っていうリーダーがいなくて C 系統がバラバラで、集まったはいいけどただ呆然と立ち尽くす人だとかがいても全然ダメ で、すぐにロシア政府によってこの人たちは反乱を散らされてしまいます。これによって大予学の5人が処刑されて、120人ぐらいがシベリア送りになります。この一連の騒動のことをデカブリストの乱と言いますね。デカブリストっていうのはロシア語で12月のことで、12月に起きたのでデカブリストの乱、英語のディッセンバーから来てるんですかね。まあデカブリーみたいな感じで読めるっちゃいますからね、まあ、とりあえずそんな感じでダメダメだったデカブリストの乱ですけど、これは今までのコサックたちによる反乱とはちょっと意味合いが違くて、ロシアの貴族とか軍の将校たちとか、もともと体制に属していた人たちによる反乱ってことで、ロシアのツァーリズムがついに滅び始めたとも言える、意義としてはとても重要なものなんですね。ちなみにこういうウィーン体制の保守的反動に対する運動っていうのは、まあ想像通りこの時代とてもポピュラーでして、デカブリストの乱みたいなのは各地で起こります。例えばドイツのブルシェンシャフトとか、イタリアのカルボナリの放棄とか、スペイン立憲革命とかもそうですね。もちろんこれらの行動っていうのはそれぞれ単発で各地で起こっていたっていうよりかは完全に連動してますよね。ヨーロッパのどっかで自由主義へ揺り戻しが起こると、それがさまざまなエリアへ影響を与えて、また自由主義を求める運動が展開されると。なんでロシアではデカブリストの乱がその一例として挙げられたわけですけど、アレクサンドル1世の後を継いでツァーリになった弟のニコライ1世がツァーリとしての最初の仕事としてそれを鎮圧することに奮闘することになるわけなんですね、まあ、そういう経緯があったためかどうか分かりませんが、このニコライ1世っていう人物はですね、非常に保守的でウィーン体制を脅かす動きを徹底して潰そうとするわけですよ。国外においては自由主義を求める革命的な運動はその後も数多く行われて、例えばフランスも1830年に復古法制を否定した7月革命というのが起こりますね。そしてそれに影響を受けてしまったのが、あの悲しきポーランド立憲王国、ロシアのツァーリが国王を兼任するロシアの傀儡国家ですけど、ポーランド人たちもナショナリズムと自由主義の熱に駆られて、ロシアからの独立運動が一気に加速します。でもニコライ1世は徹底的な保守的専制君主なんで、もちろんそれを認めるはずもなく、逆にポーランドを押さえつけて、ポーランドを事実上のロシアの属州とした上でロシア化政策を図るようになるんですね。でちなみにこの時のポーランドの悲劇を目の当たりにして復讐の怒りに燃えた人物が、あの超有名ピアニストのショパンです。まあこれは豆知識ですが、この時のポーランドの反乱の失敗っていうニュースを聞いて、その衝撃から作り上げた曲が有名な革命のエチュードってやつですね。当時のショパンの怒りと悲しみをメロディーを通して感じたい方はぜひ聴いてみてください。 で、ニコライ1世のこうした動きはポーランドにとどまらず、その後も起こる各国の独立運動や民族運動の武力的鎮圧に明け暮れることになるんで、当時のロシアはヨーロッパの憲兵と呼ばれます。ウィーン体制を是が非でも守ろうとする保守的勢力の中心としての役回りを持ったわけなんですね。なんか冷戦なんかもまさにそうですけど、ロシアってこうやって世界が2つの大きなイデオロギーで対立し合うようになると、片方の勢力の名手としての役割を持つ傾向ありますね。まあしかし両方とも負け馬なんですけどね。まあこの時は国家間ならそれでなくて純粋にイデオロギー同士のバトルですけどね。まあそれはいいとして、ニコライ1世は自由主義と戦ったツアーリっていう他にですね、ロシアお家芸の南下政策をしたたかに実行した人物としても有名です。ニコライ1世の時代はロシアの経済が発展していた時期で、それで穀物の生産量も増えて外国への輸出も盛んになっていたんですけど、貿易に力を入れようとするとどうしても地中海方面の物流拠点が欲しくなるんですね。ってなるとアナトリア半島を治めるオスマン帝国はどうしても邪魔になってくるんで、ニコライ1世はオスマン何とかしてえなーってずっと思っていたんですね。でそんな時にニコライ1世からしたら都合が良いことに、1831年にエジプトがオスマン帝国に戦争を起こしたんですね。当時のエジプトはまだオスマン帝国の影響下にあったんで、この戦争はオスマンの中の、身内争いみたいなもんであったんですけど、ロシアはですねエジプトを支援する形でこの戦争に参加をします。でその結果エジプトが勝利をして、ウンキャルスケレッシ条約っていうものによってロシアがついにダーダネルスボスファラス海峡の独占航行権を獲得したんですよ。ダダネルスボスフォラス海峡ってロシアとオスマンの歴史を学んでるとやたら登場する名前ですけど、黒海から地中海に行くために絶対に通らないといけない場所なんですね。海としては黒海、マルマラ海、エーゲ海、そして地中海とつながっていくんですけど、そのマルマラ海の入り口と出口っていうか、そこがダーダネルス海峡とボスフォラス海峡です。まあこれわかんない人は地図で見てみてください。いかにね、ロシアからしたらアナトリア半島が邪魔かっていう、嫌がらせかのようにニョキッと生えてますからね、なんかね。でつまりこのダーダネルスボスファラス海峡を通る権利を獲得できるってことは、ロシアはヨーロッパ貿易の中心でもある地中海への進出が可能になったってことですよ。このメリット果てしないですよね。でしかもこの時の条件では商船だけでなく軍艦の通航も許可されてるんで、他の国に与える軍事的影響力はこれでとんでもなく上がることになります。でもやっぱそんな状況を他のイギリスやフランスといった国が指をこうやって見てるわけがないんで、結局この条約はなんやかんやあり破棄されることになります。なんやかんやっていうか、エジプトトルコ戦争がこの後まだ続いていて、第2次の方の講和条約でその内容が見直されたんですね。ロシアの他にもイギリス、オーストリア、プロイセン、フランスの軍艦は取るの禁止っていうのにして、ある意味列強間で牽制っていうか妥協を図ったわけですね。といっても実質割り食ってんのはロシアなんですけどね。ちなみにこの条約自体は第一次大戦の時代までずっと継続されるんですけど、第一次大戦である国がこれを無視してとんでもないことをしたせい でオスマンがこれまたとんでもない目に遭うっていう事件が起こります。それについては過去の第一次大戦シリーズで解説してるのがあるんで、気になる方はぜひ見てみてください。でニコライ1世からしたらとりあえずこれは不満残りますよね。でしかもダダネルスボスフォラス海峡の通行が認められた後にちゃちゃ入れられてやっぱダメになったのって、これが実はロシアにとって初めてではなくてですね、エカチェリーナ2世の時代もそういうこと起きてるんですよね。なんでロシアもロシアで日本の三国干渉みたいなね、そういう屈辱的な経験をしてきた経緯があるわけなんですね。欧州列強たちはウィーン体制を構築して大きな戦争はもうやめましょうねなんて言っていた矢先ではあるんですけど、こういうことされるもんだからロシアはイギリスやフランスに対する関係がどんどん悪化していってしまって、でそしてついにそれが形になってしまったのが1853年に起きたクリミア戦争です。クリミア戦争自体は形式的にはロシアとオスマンの戦争で、イギリスとフランスがオスマンを支援したことで、実質ロシア対イギリスフランス連合軍だったわけなんですね。でクリミア戦争がどう始まっていったのかっていうのは、イエルサレムの聖地管理権問題っていうのが発端なんですけど、イエルサレムってキリスト教の聖地ですよね。でも場所的にはオスマンの領土内にあって、でもイエルサレムにはキリスト教の教会があって、そこをキリスト教世界のどこの誰が管理をしますかっていうものです。もともとは16世紀頃フランスがカピチュレーションっていうものでオスマンに対して優位な立場になっていた時に、そこの管理権をフランス王が持つことをオスマンに認めさせていたんですけど、それがフランス革命によってフランス国内が荒れた時に乗じてギリシャ正教会の勢力をロシアが支援してそれを奪ったんですね。それが1808年で、そこから半世紀ぐらいは特に何も動きはなかったわけなんですけど、でもニコライ1世が南下政策を推し進めたことでフランスはロシアに対してイラつくわけですよね。何考えてんだこの野郎って、軍艦地中海に派遣させて南からフランス攻めてくるんかこらってね。 なんでフランスはロシアが勢いづく前にぶたたきたくて、イギリスかと協力してダダネルス・ボスポラス海峡の通行許可の破棄を実現させたわけですが、まあ、それだけでなく当時のフランス皇帝ナポレオン3世がこの政治管理権についに口出しをします。いや、その管理権もともと秦の国のだよねって、なんでロシア野郎が偉そうにそれ持ってんのってね。でオスマンがそれに対して、あ、そうですね、確かにって言って、なんとロシアに何も言わずその管理権をフランスに返してしまったと。でロシアはそんなのプライド的にも許さないのあったし、海峡問題でイギリスフランスにムカついてるのもあるし、急いでその管理権を返すようにオスマンに対して要求するわけですよ。でもオスマンはオスマンでロシアに対してずっとムカついてるわけで、なんでこいつらいつもこっちに来んのって、俺ら何か悪いことしたかみたいなね。でしかも今のオスマンにはイギリスとフランスっていう大変頼りになる仲間たちがいるわけで、正教会に政治管理権返せほらっていうロシアのプレッシャーに対して、消えろこのブダ野郎っつって、ついにクリミア戦争は開戦してしまうことになります。ということでこれがクリミア戦争の発端であるわけなんですけど、まあ、今の説明で分かる通り政治管理権問題っていうのはあくまで戦争を起こすための口実っていうか、各々の国が各々の事情で相手ぶっ飛ばしてって思ってて、そのちょうど良いきっかけになっていたに過ぎないんですね。ということで始まったクリミア戦争なわけなんですが、ロシアは残念ながらこれには大負けしてしまいます。なんとその犠牲者数35万人以上、ものすごい損失ですね。これは結局ロシアはまだまだ近代化しきれていない状態なんで、イギリスやフランスといった国と本気の戦争をしてしまうとこういうことになってしまうっていうわけなんですね。ちなみにニコライ1世はそのクリミア戦争の終盤、失意の状態で亡くなることになります。ニコライ1世の後継者としては息子のアレクサンドル2世が選ばれることになるわけなんですが、この人はクリミア戦争の敗北を受けてロシア国内を立て直して近代化を実現させることが急務であることと、そしてニコライ1世の無念を果たすべく南下政策を何としても花咲かせることが使命となるわけですが、そんなアレクサンドル2世の話はまた次回お楽しみに。